本当の真理って何？神様の他に何もないっていうのがね、絶対の真理よね。神様っていうのは積極的な存在よね。例えば光と闇っていうとね、光なんよね、神様の方は。だから神様の中には闇はないの。思いの心と感謝の心の考え方が正反対だから、思いの心では神様の中に光と闇があって、その組み合わせでこの世の全てね、無限のチャンネル生まれてるというふうに思うわけよね。でも感謝の心は違うのよね。神様の他に何もないっていうのが本当の姿ね。神様はプラスだけなの。だから絶対っていうのはプラスとマイナスの組み合わせて一つになった得体の知れないものじゃないのね。本当の絶対っていうのは比較する対象がないっていうのね。光だけっていうの、二元的じゃないのね。光だけが神様の本質だから、無限の無限の輝きが無限にいっぱいっていうとね、これは神様だ。だから光だけっていうふうに捉えないと神様とは出会えない。だからプラスとマイナスも同じね。プラスだけって言わないとダメだ。ここにマイナスがあるというと、もう神様の前に立てない。無限の無限のプラスが無限無限いっぱいプラスしかない、そういうふうに言うと神様の前に立てるようになる。感謝と思いも同じだよね。感謝だけって言うと思いが消えるの。ここに思いがあるって言うと神様前に立てなくなる。積極的存在と消極的存在ってあるでしょ。闇は光がないっていう状態よね。マイナスもプラスがないっていう状態よね。思いも感謝がないという状態。だから神様の前に立ったら闇もマイナスも思い全部一瞬に消えて、消えてって最初からないのね。言葉選びで神様の前に立つんだよね。だから無限の無限の輝きが無限無限にいっぱいってこういうふうに唱えてると神様の前に立てる。そして神様の中へ飛び込んだら一体ができる。お祈りと思いの念力との違いなのね。神様だけって言わないとお祈りにならないのね。神様と波が合わないから助けがないの。思いの心だとプラスとマイナスがあるとかね、いろいろ言うでしょ。そうするとマイナスもやっぱり出てくるね。だからそれはもう念力になるね。言葉通りの姿を取るだけなの。だからお祈りになるためにはプラスの言葉だけを使い続けないとならないよね。本当の神様の世界よね。絶対の世界っていうのは本当のプラスばっかしよね。光ばっかし。で、感謝って言うんでもね、感謝の意味がね、思いの心と感謝の心の解釈が違う。思いの世界の感謝っていうのは受けるっていう方に重点を置いてるよね。受け取るっていう方にね。本当の感謝の世界の感謝は逆なのね。与える方なの。ね、与え尽くすっていうのは感謝だ。もともと絶対の中心が出ている神様の働きは、与え尽くす働きで感謝という姿が出ているんだよね。でそれを循環して絶対の中心に戻すんでは、与え返して感謝なのね。だからありがとうございますっていう言葉の解釈、思いの世界と感謝の世界正反対なの。思いの世界の解釈はありがとうで、あらまてやとにかみさっていう姿を通るでしょ。それでございますで、 凝り固まって凝り固まってっていうふうにね、これが無限のチャンネルになって出てくるっていうふうに捉えてるよね。この思いの世界の解釈のね、感謝の世界のありがとうございますは、ありがとうっていうのは、あがやっぱり光源とか光でしょ。それが螺旋状に絶対の中心っていうのは無限の中心から螺旋状に全部出てきてるよね。それが輝きに輝いた姿をとってっていうね。熱湯という言霊も神様が無限に降り注いでるっていう意味よね。言霊的にはね、影がいっぱい降り注いでるっていう響きがあるんだよね。だから無限の無限のアマテラスの神様がいっぱいっていう姿がありがとうでございますっていうのも、本当の神様の絶対の愛を受けて絶対の愛を生きるっていうのは、神様を恋した神聖連邦の心だよね。だから業っていうのは凝り固まってっていうのも、絶対の中心を神様を恋したって恋したっていうね。でさあもうさらさらぐらいじゃないね、捧げ尽くしてっていう方なんよね。自分の全文を全てを捧げて捧げて捧げ尽くしてっていうのね。それで命の本源へ一体化していくの。それではもう完璧に一体化して絶対の中心へ戻っていくっていうね。だから神様の全てを受けて全てを与え尽くして絶対中心へ戻ってっていう循環してる姿だね。だからその働きの全部を一瞬一瞬新たに感じ取るのが感謝。神様の全体を全貌全相っていうね、行き届いて感じ取って把握して初めて感謝だ。だからちょびっと受けてね、光をちょっと感じてありがとうございます、これ感謝じゃないのね。これは思いの世界の感謝の。神様の働きの全部を把握しないとダメのね、隅々まで全部入れ子行動的に全数を把握するって言ったらね、レコ行動的に全部把握するっていう意味なの。だからこれ思いの心の自分じゃ不可能よね。だから神様から受けた新しい自分ね、本当の命の自分、輝いた自分よね、本心の自分、この自分でないとそういう感覚は蘇ってこないよね。だからいつも神様から新たに新たに生まれてくる自分、新たに受け直した自分よね。その自分も絶対中心へ全てを捧げ尽くして絶対中心に戻らないとだよね。戻った自分だからまた全部受け取れる自分だ。だから同じ全部を捧げ尽くすって言っても、神様の絶対中心に捧げないと絶対中心に戻れないでしょ。だから絶対中心戻った自分にないと能力はないんだよね。全部を与え尽くしたからってね、神様になしに深い与え尽くすでしょ。何もない自分になるじゃない。何もない自分、無の自分じゃね、能力も無よね。神様の与えてくる全部を受け取る自分にはなくなってしまう。だから常に神様の中心へ与え潰さないとね。そうすると常に神様と一体の自分だから、神様と同じ能力を持った自分が新たに生まれ出てくるよね。だからその循環が常に起こっているよね。だから絶対に中心から螺旋状に生まれ出てまた螺旋状に帰っていくんだけど、その螺旋状が絶対に中心に近いほど大きい自分よね。末端に出てくるほど個別の小さいアマテラスの間に変わってしまう。表面に出てきてしまったら仕方ないから、無限の無限のチャンネル番組に変身して与え尽くしてまた絶対中心に目指して戻っていくんだけど、表面に出てきたらダメなのね 本当だね。だからみんな何か目的持って生まれてきてるように思うんだけど、これ思いのでかいの考え方やね。この世出てきたら落ちこぼれな。落第ってない。だからこの世出てきた目的なんかないのよ。早く帰らないとだ。ね、だから絶対に中心が出た自分は常に U ターンして絶対に中心に戻る練習をしないとダメよね。それはもう常に与え尽くす生き方で戻るのよね。与え尽くすっていうのがね、神様の本質なのね。だから与え尽くす生き方で絶対の中心に戻る。一瞬でも微塵でも求める心を起こしたら、そこから落ちこぼれてしまう。怖い場合に。神様の流れは順流、与え尽くすプラスの流れよね。いつもそれで循環し続けてる。でも求める心は逆流を起こすのね。ちょうど風呂に入ってね、お湯を自分の方から押し出したら、周りから全部スッと寄ってくるじゃない。その気を埋めるように全部周りから与えてもらうじゃない。でも自分の方を書き込んでね、お湯全部逃げていくじゃない。これどっちの生き方も取れるよね。でも神様の世界は与え尽くす生き方なの。与えるだけ、みんながね。与えるだけで周りから全部与え尽くしてもらって、今日埋めてもらうようになってるよね。思いの世界は求める心を生きるから、自分の方へかき寄せる生き方のね。だからあるものでも抜けてしまうね。なくなっていくのよね。だからどっちの生き方を選ぶか、やっぱり与え尽くす生き方を選んで、それを実践する。だから神様の助けを受ける一番大事な秘訣っていうのが、恩返しの心っていうのもそこよね。この世でどんだけ七の八苦の思いに負けて、どの状態になっててもね、恩返しに行けたら道が開けてくる。恩返しを与え尽くすだけなのね。恩返しだけっていうのは、与え尽くす心になりきれるね。そうすると神様と波が合うから、順流の流れの中に自分を置けるから、周りから全部っていうのも与えてもらって助けてもらえる。それが絶対奉仕にまで行ったら、高い能力の自分になるよね。もう一つ上が絶対の愛の自分よね。本当の神様の本質と一つになって、与え尽くすだけの生き方になるよね。そこまで行ったら絶対感謝の世界に住む自分、アマテラスオミカミさんをしている自分になっていく。だからこの世でいろいろ練習するのもね、恩返しの練習、絶対奉仕の練習っていうのは、与え尽くす心に自分がなって、初めて神様と波があって、神様の前に立てる自分になるからなんですね。一瞬でも神様の前に立てたら、無限の無限の至福感ね、本当の幸せでいっぱいになるのね。そこには闇はないし、マイナスはないし、思いはないし、不幸はないしってね、もういいことばっかしなのよね。だから神様の前に立つっていうのが一番大事よね。この世に何か目的もできるんじゃないのね。神様の前に立つこと、戻ること、他の目的全部偽物ね。神様の中に本当の目的あるよね。神様の目的は愛なの。与え尽くす愛ばっかり。愛の循環で神様の本当の世界は大調和してる。